南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
今日は、13ページ、13ページだよね13ページ時の勘づたりといえどもね時の勘づたりといえども、それと隣に祝儀たりといえども、二つが一つに、一対になってますから、一緒に、読みますね。はい、じゃあ一緒に読みます。一つ、時の観図たりといえども仏法に相違して小儀を構えばこれを持ちうべからざること時の観図とはその衆の頭すなわち現在の官庁であり発出である官庁であるから衆門を運営するにあたって誰を採用し任用してもよいのであるが大聖人の仏法に違背して自分勝手な説を立てしかも注意されても改めない人を用いてはならないつまり時の観図の権限を示されているのである祝儀たりといえども仏法に相違あらば観図これをくじくべきことこの条は一般僧侶の横暴を戒められたのである一般僧侶が協議して決定したことでももし大聖人の仏法に違背していれば観図はこの説を押し退けなければならない今日の時代には一層大切なことであると思う、この日光聖人のですねこの結界置物の中でもですね、特にこの2つのですね、
解釈がね、
前のと
新しいこの際もらったのと違う
んですよ。古いのと新
しい。解釈。あ、い
いが一緒でしょうけど、ちょっと待ってね。内容ちょっと。ほう、本当だ。あのね、これはね、これは実はね、新しく皆さん方にお渡ししたのはね、昭和53年6月1日再版発行って書いてあるんですけどね、これね、昇進会のね、若い小僧さん、まあ、私たちもそうだったんですけどこの僧侶がこの学生時代にですね勉強するですねこれ教科書 なんですね。教科書なんです。それで、今この新しく渡した本はですね、前皆さん方に渡した古い本とここの2つのとこだけ内容を変えてるんですね。正常に戻してあるんですね。昇進会の小僧さんの勉強のための教科書だから、この2つを正しく訂正してこの本をこの差し替えて作ってるんですね。それで今私が読んだのとこの本が食い違ってるということなんですけど、そのなんで食い違ってるかっていうことをこれから話しますね。直してるんですね。いや、そこまではちょっと私も点検してなかったので分かんないんですけど、この新しい本を皆さん方にお渡しした、お渡しした人は持ってるんですけど、こう書いてありますよね。時の観図たりといえどもの方はね、後世の総本山の代表たる観図であっても、大聖人の仏法に違反して自分勝手な説を立てて固執するならば、その説はもちろんその観図を用いてはならない。日光聖人は大聖人の愚法を守るためには格のごとく実に厳格であったのである。2番目、祝儀たりといえどもの方ね、禅嬢が観図の故義について戒められたのに対して、これは一般僧侶の横暴を戒められたのである。一般僧侶が協議して決定したことでも、もし大聖人の仏法に違反していれば、観図はこの説を推し退けなければならない。今日の時代には一層大切なことであると思う、というふうにこの直されてるんですね。で、これはですね、実はですね、この教科書はですね、一番この一番最初にですね、昭和39年に、この作られたこの教科書なんですね。昭和39年、7月の20日にその作られたその本なんです。で、その昭和39年のこの7月の20日にこの出されたその解釈に、この昇進会で小僧さんの勉強をするためにこの用いるこの教科書を作った時に、元のこの解釈にその戻したんですね。戻した。で、なんでこの今皆さん方に、一番最初にこれじゃなくて、この前に皆さん方にお渡しした本と、それからその本をコピーしたそのコピー本のこのものはですね、昭和53年の6月の1日付のこの本なんですね。昭和53年で、その昭和53年っていうのはですね、昭和49年にですね、昭和49年にですね、小本堂をですね、 その堆積地に建てるときにですね、その今の検証会、検証会、昔は明神校っていうふうにこの言ってました。明神校って言ってました。今検証会って言って、そのビラを配ったり本を配ったりこのしてるんですけども、日蓮召集はですね、その昔からですね、国立会談ということを言ってきたんですね。国立会談、国立会談ということを言ってきたんですね。つまりこの日蓮大聖人様の仏法というものをこの国の国境にこのすることによって、公選流布というものがなされて、この世の中が平和になるんだということをこのずっとこの訴えてきたんですね。でその象徴として、その国の費用で、国のこの建物として、国の税金で、階段の本尊をご安置するところのこのお堂をこの作んなければならないんだということをこの言ってたわけなんですね。で創価学会もその国立会談ということをずっと当初からこの言い続けてきてました。それで創価学会が国会議員をその国に送るということのきっかけは、この国立会談を実現するためにその議員を送って、そして議員の議決によってこの国立会談というものをこの実現させなきゃいけないんだと、公選流布のためにその公明党の議員を国会に送んなきゃいけないんだと、国民が周りでどんだけ騒いでても国会議員の議決っていうものがなければ何も国は動かないんだということで、その国立会談ということと政治進出ということがこの合体してその行われたわけなんですね。しかし国会議員を送ってみるとですね、朝から晩までですね、国立会談のことを喋ってる場合じゃないわけですよね。その政治も経済も外国との国際問題も防衛もいろんなことをこの協議していかなきゃいけないわけですから、だんだんだんだんですね、その創価学会はその話がその辻褄が合わなくなっていくわけですね。でだんだんだんだん他のこの国会議員からですね、この政教一致じゃないかと、この日蓮の教えを国教化しようとしているのかと、おかしいじゃないかと、最初は創価学会は信念として国会に議員を送ったんですけども、だんだんだんだんこの責められているうちに政教分離でなきゃいけないというふうになって、国立会談といえば政教一致ですからね、政教一致ですから、どうしてもこの 国の法律の基本が政教分離ということを謳っているわけですので、その法律を変えるというようなことはその新進の公明党には不可能だということになりますね。でそうしたら今度は創価学会はこの自民党をはじめ権力の側にこの政治の生活が長くなると、だんだんだんだんこの権力志向にこの変わっていくわけですよね。権力の側にいた方が要するにそのうまい汁が吸えるということがこのだんだんだんだんこの分かってくる。そうすると権力によって創価学会に対する圧力をこの守ってもらおうと、圧力をかわしていこうという考え方にこの創価学会はこの姿勢が変わっていくわけですよね。でそうするともう国立会談ということはもう言えない、言わないということにこのなっていくわけなんですね。だけど会内的には 信仰する者の中ではその国立会談という考え方というものはその捨てきれないでこのいたわけなんですね。でその時にちょうどその小本堂がこの立ち上がるということになって、で創価学会はこの小本堂を国立会談に準ずると、国立会談と同じその意味合いのもんだというふうに自分たちが最高の貢献をこの退席時にこのしたその信徒団体なんだということをその一番の名誉をこの自分たちが得たいというふうにその池田大作さんを代表として考えたわけなんですね。当時としては考えられないほどの35億円というそのご供養がその集まったわけですよね。そうするとですね、そのご供養とその共にですね、そのご供養をその使うまではまあ銀行とかそういうところに預けますよね。で小本堂はその当時でもものすごい大きなその建築物ですから、ですから大成建設だとかなんとか建設とか一社じゃなくて、その今は当たり前のその何ですか建設会社のその合同プロジェクトみたいなその形になるわけですよね。そうするとそのそれだけの建造物を建てるとゼネコンからの情報、それからその極洋を寝かしておく間のその金融機関からの情報というものがその創価学会に集まるようにこのなったわけなんですね。ですから政治の力と、それからゼネコンの力と銀行の力、お金の流通のそのラインから来るこの情報というものがそのインサイダーというふうに指摘されなくても、そのどんどんどんどんこの集まってくるようにこのなったわけですよね。で完全にその権力のうまみっていうものをこの創価会はそこでこの知ってしまうわけですよね。だから皆さん方がその小本堂のためにっていうふうに出したそのお金っていうものが全く純粋なご供養っていうことじゃなくて、その違うその創価会にとってはそのうまみっていうものをこの生むっていうことをそこで学習してしまったわけなんですね。それで完全に政治の世界も金融の世界も、それからその一般の社会というものにこの流れているところのゼネコンからのこの情報というもののそのうまみというものをこの得るということがその創価会というものにこの自然に集まってくるということなんですね。銀行なんていうのはですね、じゃあもうあなたのところに預けているお金を引き上げようと思って言ったら、もうそれでそのコロッとその参ってしまうわけですよね。建築会社もそうですよね。みんなそうなんです。そういうつながりでその創価会は今のこの権力のこのなんていうんですかね、機構というものをこの作り上げてこのしまったわけなんですね。でそうすると国立会談というものを表向きはその言っちゃいけなくなると、随分国会で話題になりましたから、皆さん方も昔のことですけど記憶にあると思うんですけども、で言えなくなる。だけども国立会談というその名誉は欲しいというふうに考えて、それで国立会談じゃないんだけど国立会談に準ずるという、なんかわけわかんないようなこの考え方をこの出してきたわけですね。で国立会談というものを捨てようというふうに考えて、そしたら検証会は昔から国立会談でやってきたのに国立会談を捨てるっていうのはそのなんだと、おかしいじゃないかというふうに、この人たちは国立会談を何としても守んなきゃいけないというふうにこの主張したこのわけなんですね。でここで要するにずっとそのいさかいがこの起こるわけなんです。 だけどその創価学会と検証会と退席時のこの三つどもえになったところのそういうその事情というものを抜きにして、もう皆さん方がご存知のように小本堂のこのが作られる時にはもちろん創価学会の力ですけれども、日本だけじゃなくてその世界のいろんな箇所にその信仰する人たちがその広がっていたわけですよね。だから日本の国立っていうことと、それから世界にこの南無妙法蓮華経の教えが伝わっているということを考えたときに、日本の国立っていうことが日蓮大聖人様の仏法にとってどれだけの意味があるのかと。大聖人の時代のその国っていうのは、例えばビンゴの国ったらもう一つの一国だ、一国の国なんですね。だからよその国に行ったら外国なわけですよね。日本の中でもよその国は外国ということになりますよね。ですからそれだけの狭いその世界で、大聖人のその書き物の中にも日本と中国とインドのこのつながりがこの大聖人の時代の世界観なわけですよね。で、他に世界があるという感覚っていうのは全くこのないそのわけなんです。そのインドの向こうに何があるかということも全くそのわからない、そういう世界観の時にその示されたところのその教えっていうものが、今の地球が丸くて地球が回ってて、それでそのいろんな大陸があって、もうたくさんの人たちがですねこのその生活しているということを考えたときに、日本でその国立の会談を作るということと、世界に向けてこの仏法というものをこの伝えていくということのこの意味というものがその噛み合わないじゃないかということが、その一般の人間でも分かるわけですよね。それでその日本の国に限定されたところの国立会談というものは、逆に日蓮大聖人の教えというものを狭いものにこのするだけだから、昔の国家観と今の国家観、今の世界観というものを考えたときに、国立会談というその狭小なこの 狭いその考え方 その教えというものはその捨てるべきじゃないかということで、で国立会談というものをもう捨てようと、それまでの代々の芸家がこの言ってきたことであっても、それは広い意味でその否定した方がその大聖人の教えというものにかなっているというふうに考えて、その国立会談というものをこの捨てたわけですね。でそうしたら、まあ、検証会の方は退席時と創価学会、創価学会が退席時っていうものにその力ずくでもってその言うことを聞かせて、それで国立会談っていうものを亡き者にしたということをこの検証会がこの言い出したわけですね。でそれでその新田上人はその今話したように、時の貫図とはその週の頭で、すなわち現在の官庁であり、ホスである。官庁であるから宗門を運営するにあたって誰を採用し任用してもよいのであるが、大聖人の仏法に違背して自分勝手な説を立て、しかも注意されても改めない人を用いてはならないというふうに、その付け焼き刃のこういう考え方のものを教科書まで変えてその作ったわけなんですね。昔自分が解釈したことをひっくり返してまでこの教科書のここの部分だけをその入れ替えて作ったわけなんです。自分貫通である自分の方がその戒められるんだという本当の解釈っていうものをやめて、どこまでもその貫通の言う通りにしなきゃならないんだっていう解釈にその入れ替えて、もう検証会のためにそのこの文章を無理やりにその作ったと いうこの内容がこの皆さん方に最初渡したところのこの本のその解釈にその残っているということなんですね。でこの2つはですね、いつも皆さん方にお話しするようにどこまでも漢図や2番目の周儀が問題じゃなくて英法不英人ということなんですね。どこまでも法が中心で漢図があるんだと、法が中心で要するに多数決の周儀っていうものがあるんだと、周儀も漢図もこの南無妙法蓮華経の法というものを中心に生きなきゃいけないんだということをこの注意されているのがこの2つのこの一対になったこの文章のこの日光聖人がその戒められているところの漢図にも戒め、また多数決であろうが全体にも戒めているというこの言葉というのはそのことを意味しているということなんですね。35億じゃなくて350億だったかね。350億だね。350億ってのは今でもすごいですよね。350億、それだけ要するに創価学会が方向転換する力になるだけのその金額だったわけです。だから信者さんは一生懸命その小本堂が立つからということで、もう子供の10円5円のその小遣いまでその小本堂貯金箱っつってちっちゃなこの貯金箱にこの入れてその貯金箱ごと差し出すような形でこのそのご供養に応じたわけですよね。それがいつの間にか今の創価学会もそうですけども、池田先生が小本堂を建ててくれたというふうにすり替わるわけです。皆さんが建てたのに池田先生が建ててくれたというふうに、どこでどういうふうに変わったのか分かんない、どういうふうにすり替わるのか分かんないんですけど、そうなっちゃうわけですよね。だから前もお話しましたけども、そのお寺で私が修行時代にこのまあ創価学会の人が御持会に来ますよね。御持会も創価学会に入るためのその一つの儀式という考え方ですから、だから私が御持会をこのしたらですね、その連れてきた幹部の人が、あのここへ来るのはね今日だけだからね、もうあと来なくていいんだからって言ってるわけですよ。と思って、何の話してんのかなこの人はと思ったんですけども、そういう考え方なんですよね。だからもう全然そのお寺にお参りをするとかじゃなくて、もう本当にただ最初まあどうしても創価学会に入るためにはそのこの御持会をしなきゃいけないからと、だけど御持会を受けたらもうお寺はその来る必要のないいらんもんなんだよというその考え方、それが当たり前にこのなってこのいたわけなんですよね。だからそのお寺がないところにお寺が建ってても池田先生がお寺を建ててくれたと、池田先生創価学会のお寺というふうにそのなっていくわけですよね。知らない土地行ってタクシーに乗って何々っていうお寺に行ってくださいって運転手さんに頼むと、何々寺そんなのあったかなっていうもんで、もうしょうがないですよね、こっちもね、もうじれちゃって、あの創価学会のお寺ですったら、創価学会のお寺って最初から行ってくれりゃいいのに、ね、最初から行ってくれりゃすぐ行くのにって言われて、と思って、みんな創価学会のお寺ってなっちゃってるわけですよね。南無妙法蓮華経でさえも南無妙法蓮華経って言ったら創価学会ですかって言って、南無妙法蓮華経ってのは創価学会よりはるか前に南無妙法蓮華経ってあるのに、インドのお釈迦さんの時から南無妙法蓮華経ってあるのに、創価学会ですか、南無妙法蓮華経ってみんな創価学会ですかっていうふうに言われるぐらいに、その世の中がこのなってこの言ってしまったわけですよね。それでね、小本堂が立った時にね、 この今ね、この大きい机はお前机って言うんですけど、ご本尊様の前にあるからお前机って言うんですけど、ここのこのお前机はここにこの竜のこの彫り物がこのしてあるんですけども、この竜は前もお話ししましたけど、ヤクザや暴走族が竜の彫り物して喜んでやって勇ましいと思ってやってますけど、この竜はこの法華経の南無妙法蓮華経の法を守るその守護のその神の一人として、この竜というものがこの法華経の中に説かれていますから、その竜なんですね。ヤクザや暴走族の竜とは違う竜なんですけども、ここの竜の彫刻のところにですね、小本堂のお前机のところに、その池田大作がその長ズボンを履いて上半身裸で、そのこの銅板に銅製のその彫り物の飾りを、あの竜のこの彫り物のところに、そのお前机のところにこの寝そべった形でその作られてたわけなんです。それね、私ね、本当にまあ自分でもぼーっとしてるなと思うんですけどね、それが昇進覚醒運動が起きた時にね、そのフライデーみたいな写真雑誌みたいな形になって、昇本堂にこんなものがあるんだと、もう信者さんは遠目だから分かりませんよね、まあ、写真集とかそういうものを見れば分かるでしょうけども、こういうものがあるんだっていう、その写真週刊誌みたいな形にして、それでその創価学会のそのひどい間違った点をその一冊の本にして、昇進覚醒運動の始まりの時にその信者さんにそのお渡しをして、そしてそれまで創価学会員だったその皆さん方にも創価学会のその本当の姿っていうものを知ってもらおうということで、その出版して、そのみんなに見て読んでもらったんですね。だけど考えてみればですよ、考えてみれば小本堂が、私たち下っ端の人間はね、小本堂ができて、それで初めて小本堂の中に入ったんです。で初めてそのお経をあげたんですけど、私が座ったところは下っ端ですから一番隅っこで、それで小本堂のその上から見るとこういうふうに丸くこの祭壇がなってて、それでここにご本尊様があって、それでこっちの方にこの信者さんの一席がこの階段式にそのあるわけですよね。でここのこの祭壇の一番このここのところ、これ何段階にこうやって高くなってるんですけど、ここは正座する場所なんですね。こっち信者さんの方は椅子席になってますね。で正座する下っ端ですから、私この辺に最初座ったんですよ、一番最初御開碑の時ね。そしたらここのここはこの鴨居ぐらいの高さのこの塀にな、塀っていうかこの垂直の壁になってるわけです。だから私は最初から最後まで壁を拝んで帰ってきたみたいなその状態なんで、何にも見えないんですよ。開けた時から閉まった時まで何にも見えないし、何の様子も分かんないんですよ。みんながお経をあげるからお経をあげて、終わるから終わって帰ってきたっていう感じで、何も分かんないんですよ。だから仏具が何なのか何も分かんないんですよね。何にも分かんないと。だからお前机にそういうものがあるっていうことも何にも分かんないんですよ。だってお経をあげに行ってんだから、そのブラブラ歩いて見学して帰ってくるっていうことはありませんからね。入ったら入った、出たら出たで、それでおしまいということなんですよね。で私もその写真を見て、へえこんなものがあるんだと、 いうふうに思ったのと、その時ちょうどその本山に、私在勤してる時でしたので、その小本堂をそのこの泊まりがけでその守んなきゃいけないっていうその話になってで、守んなきゃいけないって言っても人間の方が危ないじゃないかなと思ったんですよね。鍵ちゃんとして閉めときゃいいことなのに、なんで人間が泊まりがけでそこにいなきゃいけないのかなと思って思ったんですけども、その警備の夜中の2時とか4時とか2回3回起きて、それで懐中電灯でまた中をぐるっとこの回ってっていうそのことをですね、このするわけですよね。でその時にその懐中電灯にこう照らして、へえこんなもんがあるんだと思って、その自分なりにびっくりそのしたんですけども、そういうようなこの状態でしたね。だけどそれは私たち小僧はそうでしたけど、役職のある人間はもう立ち上がる前から分かってることですよね。だけど350億で小本堂ができたということにおいて、それを飲んだということですよね。それがあるということが分かってて、これはまずいですよって言えなかったということですよね。日達商人も、それから他のその役職のある人間も、全員がそれ飲んだということですよね。それで後でその昇進覚醒運動というものが起こって問題になって、それを撤去したんですけども、撤去する以前に撤去しなきゃいけないことが行われてたってことですよね。だから完全にその小本堂というお金のために、その極用、本当の真心の極用なのか、その総願会のその力を誇示するためのこのものだったのか、その分からないような状況でこの小本堂というものがこの立ち上がったということがこの言えるわけですよね。それを守るためにこの文章までその変えなきゃいけなかったという、その本当にその忌まわしい、その暗い歴史の中で、そのこういうようなその歪曲っていうものが、新田商人が自ら自分が書いた解釈を自らまたねじ曲げて、そしてその漢図の権威っていうものをそこでその打ち出したということがこの言えるわけなんですよね。だから本当にその異常な、世間で言えばそのバブルみたいな、そういうようなこの状況というものがこの時代に、あったということが言えるわけなんですよね。本当にその私は二度とですね、その総合学会みたいに大きいそういう団体やその力だけではなくして、そのたったその一人というか個人の意見であっても、絶対にその恵方不衛人ということを超えたその力やお金でこの仏法というものを曲げるということは絶対にあってはならないそのことなんだということをですね、このことを通してですね、その学んでいかなきゃいけない、二度とそういうことを犯してはならないということがこの言えるんじゃないかというふうに思うんですね。本当に振り返って考えてもね、やっぱりこの昇進覚醒運動っていうのはやっぱり起こるべくして起こったんだなというふうに感じますよね。なんか皆さん方の方で
今の監修が東京構えてるよね。 コロナの会社はどうでも出てくるんじゃない。
いやでもあれですよね、解釈はなんぼでも手を入れることはできるでしょうけども、この日光商人の原文は直せないですよね。うん、だからあぶり出されちゃうんですよね。時代によってそういうその手を入れたことが恥として残っていくということになりますよね。
今官署を今の大書記事は官署の言う通りにされてますよね。
ええ、だから法よりも漢図の方が偉くなっちゃってるってことですよね。
そしたら法を考えたら用いちゃいかんみたいであるから、大書記事の連中用いちゃいかんわけでしょ。
うん、
その今の官署
そういうことですよね。
その官署いられなすというとさ、もう大間違いにしとくれ。
皆さん方にもお話ししましたけども、京都の要望寺、っていうところは日目上人が京都の朝廷にお会式の時に読む申し状をこの上奏する、つまり朝廷に一時この権力がこの武士からこの戻るわけですよね。権武の中興って言いますけども、その戻った時に日目上人は朝廷に向かって、それまでは鎌倉幕府に国家官僚をしてたんですけども、権力が朝廷の京都の朝廷に戻るということで、京都に向かってその国家官僚をするためにこの京都に向かった旅の途中で亡くなるわけですけれども、その時にこの日道と日尊と日豪という人がこの日目上人についてその旅にこの一緒にする一緒ご一緒するわけなんですね。それで日尊という人が日目上人の代理で朝廷に向かってその申し状をこの朝廷に差し出す。そして日尊はそのまま京都に残って、京都でこの日蓮大聖人の法をこの布教しようというふうに考えて、この小さな寺を起こすわけですね。でそれがこの要望寺のこの始まりなわけなんです。で要望寺は京都で布教していくためにはどうしても大衆や朝廷寄りの考え方にならざるを得ないと。大衆に寄り添えばお釈迦さんを本尊にするところの考え方に変わらざるを得ないというふうに変わっていくわけですね。ちょうど創価学会みたいなもんですよね。でどんどんどんどんこの勢力を増していく、勢力を増していけば経済的にも豊かになるというふうになります。かたやこの大石寺の方はどんどんどんどんこの貧乏になっていくということになってきますね。でそれで結局立ち行かなくなって、それで大石寺は日目上人とのそういうつながりっていうものがあるこの要望寺にその大石寺の建て直しをそのお願いしようと。でただお金だけ出してくれっていうわけにいかないので、じゃあ要望寺の方のその一番偉い人にその官図にそのなってもらおうと。で要望寺の方も大石寺の方もその栄えていくようにこのしてもらおうというふうに考える。要望寺が今どういうふうに教えが変質してしまっているのかということを確認もしないで、そのことを丸ごと信用してこの要望寺にこの頼むわけですね。そうすると要望寺からその来るわけですけれども、その当時もう要望寺はお釈迦さんを本尊にしてその信仰するという考え方にそのなってしまっている。で大石寺はそこからずっと9世9代にわたってずっと要望寺からの その芸家を迎え入れるような形になって苦しむわけですね。だけどそのことに対してその戦ったのは結局一般のご信者さんと、それから今歴史に残ってない名もない僧侶たちが、そういうことを自由自在にさせないようにその抵抗しながら、要するに元の大石寺に戻そうということを9代にわたって、向こうが来たということは9代にわたって信者さんや僧侶が代々に受け継いで元の大石寺に戻そうという働きをしたということなんですね。だからこの法は漢図が守る、漢図だけが守るもんじゃないんですよ、ないということなんですね。本当に英法不衛人のこの信念を持った人たちが、どういう肩書きやどういう立場であろうが、英法不衛人のその信念のもとに法というものが守られていかなきゃいけないということなんですね。だからこの日光上人の時の漢図たりといえども仏法に相違して小儀を構えばこれを用いうべからざること、衆議たりといえども仏法に相違あらば漢図これをくじくべきことということは、その時にもこの二つの文章というものが命になって守られてきたということなんですね。だから大石寺はこの二つの戒めというもので、この曲がった時と、この二つの戒めで守られた時と、どの時代も経験しているということなんですね。だから本当にこういうことを繰り返しちゃいけないと、英法不衛人から外れて漢図の権力で、多数決の権力でもって法というものが曲げられるということが絶対にそのあっちゃならないと。だから大石寺は世襲制を取らないということと、方々の供養を受けないということ、そのことをこのずっとこの基本的に守ってきたということなんですね。だから本当にまあこの日蓮大聖人の信仰はね、その堅苦しくて難しくて社会に溶け込めないように考えるかも分かんないんですけども、法というものを中心にした時にどうしても守らなければならないその姿勢というものがあると、その姿勢はただ自分たちのそういう思いというものを守るためじゃなくて、この南無法蓮華経の一切衆生平等成仏のためのそういうこの姿勢なんだということをきちっと心に置いて信仰してもらいたいというふうに思うんですね。